皆さんこんにちは、今日はですね、副分法ということについてお話ししたいと思います。副分法っていうのは私の中高の恩師の中島先生に教わった英語の勉強法なんですね。で、やり方が非常に単純シンプルで、テキストがあって、まあ学校のテキストの場合だと学校のテキストですが、学校の教科書を、和訳して、まあリーダーですよね。まあ当時はリーダーとグラマーと、コンポジションと3つに分かれてましたが、その、リーダーの部分ですね、その教科書を和訳して、で、そして和訳したものを英訳して、その元のテキストと照らし合わせてみると。で、その照らし合わせてみると、それがこう完全にそれと一致するまで、何度も何度も繰り返すっていうやり方ですね。まあ私もそれをやりましたって、もう先生がおっしゃるんで、忠実にそれをやり続けました。で、ですんで、まあものすごくできましたね。英語はものすごくできました。それも一重に、この中島先生がこの方法を教えてくださったっていうことですね。で、これにつきます。で、当然他の外国語をやるときも、この方法で私は勉強してきました。だから、やはりすごく安定した語学力を持っていると思います。で、それは人にも中島先生のおかげなんですね。で、やり方はすごくシンプルでしょう。単にその和訳して、それを英訳して、元のテキストを照らし合わせるっていうだけなんですね。で、このやり方っていうのは、実はいろんな先生がやはり教えていて、ドイツ語の大家の関口嗣郷先生はですね、やはり全く同様のことを、やれと、テキストに書いてありますし、それからご自分の体験としても、ラテン語を始めて1年間で、ラテン語の先生になったそうなんですが、まあ、関口先生はドイツ語だけではなくて、あらゆる外国語に熟達されていて、で、まあ、ラテン語も大変お出来になったんですね。で、そのラテン語の先生にも1年でなったと。で、その秘密は、この、まあ、副分法という名前を付けていらっしゃいませんが、副分法をやったからだっていうことなんですね。だから、いかにだから強力かわかると思うんですよね。で、まあ、有名なので、渡辺修一先生ですね。上智大学の教授長く務められてましたが、その渡辺修一先生が、やはり学生時代にですね、ハマトンの知的生活っていうのがあるんですが、それを訳して、で、また英訳して、元の英文と比べるということをずっとなさったそうですね。で、それをやっても英文を書く力をつけたと書かれています。で、まさにそうですね。あともう一人、浅野佑さんっていう方で、ニュースウィークの日本版の最初の編集長をなさった方です。デビッド・ハルバースタムのベスタンプライティスとか、それを訳された方ですね。大変な語学の達人で、同時通訳者もなさっていたと思います。あと、テレビのキャスターもなさっていたので、覚えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。で、その浅野先生がですね、やはり全く同じ方法で英語を勉強されたということを書かれていて、ある種驚いたことがありますが、で、またご父兄の方ともいろいろお話しするときに、私もやって、大変良かったですっていうようなことを、同様のね、副文法で勉強して良かったって方を、いらして、まあ、心強くするんですけども、とにかく有効であることは確定していることなので、で、やってほしいんですね。で、ここ前提でね、当然ね、時間かかるんですよ。和訳するにせよ、英訳するにせよ。で、和訳すること自体だって、言ってみれば日本語と英語の世界っていうのは文化的に全く違いますから、そこをどういうふうに正確に理解していくかっていうのは本当に大変なことだと思うんですね。だから当然そのテキストの傍らには辞書を何冊か英辞典も含めてですね、英和辞典、英辞典を揃え、あと文法書も何冊か揃えっていうようなことは前提にはなると思うんですね。ですが、やはりそういうものを参照しつつですね、でもうどうしても分からなければ確かに指導者がいた方がよくいいので、まあ、指導者に教えをこうということになろうと思います。しかし、とにかくやるのは自分なので、で、また大前提としてですね、まあ、外国の勉強法、特にですよ、日本語と全く関係のない、英語ですよね。英語なり他のヨーロッパの言語を勉強するっていうのは、ものすごく大変な、そもそも時間のかかることなので、安易にどうこうっていうことはですね、ありえないわけですよね。あるいは手間をかけなければ上達しないっていうことはどうも忘れられがちですね。だから、それはもう受け入れるしかないんですね。とにかく、ものすごく効果がありまして、で、私自身もいろんな生徒を教えなきゃいけないので、いろんな方法論っていうのをいろいろ研究所はしてきたんですが、結果的にはここに来ました。ここにも落ち着いてきましたね。これ以上のものっていうのは私は少なくとも見出すことができませんでした。ただ、音声面の助けがあった方がいいので、例えば吹き込まれた何かがあった方がいいのは事実です。ですが、とにかくこの方法の根幹自体は極めて有効なんですね。で、どんなものをテキストにしたらいいかっていうことが実はあって、問題としてあるんです。実はですね、我々の頃と違って、今の教科書っていうのは、例えば会話体の文が、どんどん連なっていることが多いんですよ。 ですので、どうしてもそういう副文法には向かないんですね。副文法はやはり、文語体というか、普通の文章ですね。文章がある方がいいんですね。ですので、そういうテキストでなくなっていること、特に中学段階のはなくなっているので、ちょっとそれに代わる何かを見つけなきゃいけないんですが、私はもうそれは分かっているので、それはまあ教えますが、とにかくそれは配慮は確かに必要かもしれません。あとです、一つお勧めしたいというか、私がやってよかったのは、私は中高の教科書をですね、昔はだから、こう、会話体のものは少なかったですね、の文をやりまして、かつですね、その後何があったかっていうと、今でも手に入って、今でも出版されているので素晴らしいことだと思うんですが、応文社から出ている英文標準問題成功っていう原仙作先生の本ですね、があって、それをですね、私は英語だけを見てそれを日本語に訳し、訳せないところはまあ解説読みということですね。で、そしてまた、そしてその訳した日本語に関して、またそれを英語にしていくっていうことで、その日本語がですね、非常に自然なんですね。非常によく練られた日本文だなと思って、いつも驚いてそれを読んでいましたが、しかしそれをこういうふうに訳したらいいのかっていうことですね、がすごく大きな発見があったんですが、でもさらにですね、それをですね、これを副文法をやろうと思って、訳したものをまたそれを英語にするっていう作業を、やりました。で、実際大学受験で、もうこれだけでよかったですね。当時はリスニングの試験もありませんでしたんで、もうほぼこれでよかった。よかったというか、もう、非常にいい成績を取ることができたと思います。ですね、ぜひこの英文解釈用の本ね、もう一つ挙げるとですね、昔から出てるの、これも今も手に入るんで心強いんですが、英文をいかに読むかっていう本ですね。有名な本なんで知ってる方も多いと思うんですが、こういう本をですね、元に副文法の訓練をします。もっと適切な本は当然あります。いろいろあるんですけど、この二つはすごく副文法をやりやすいなと思いますし、まず普通の方は、プロになる直前ぐらいまでは、きっと多分この2冊が導いてくれて、またプロになる段においてはまた別の訓練が必要かもしれませんが、かなりのレベルまで行くと思います。ぜひこの、未だに手に入るですね、古い昔からの歴史のあるテキスト、ぜひお使いになったらいいと思うんですね。で、結局ですね、一番の障害と話してと思うのは、変な効率重視なんですよね。なんか効率が悪いとかいいとかっていうのをやってみたこともないくせに言う人があまりに多いんですね。で、だからすごく残念で、本当のこの勉強法とか、本当にいい本とかっていうのが、やはり分かりづらくなっていますね。で、とにかく大前提として、物事っていうのはすごく手間がかかるもんだって、時間がかかるもんだってことを前提に物を考えないと、やはり物事っていうのは、願った、望んだ結果っていうのは出ないもんだと思うんですね。で、その上で判断していくっていうことですね。それをショートカットしてくれるものはないですよね。ないですよ。だから、私も副文法に代わる何かはないかなと思ってずっと思いましたが、ないですね。少なくとも私はないです。あったらぜひ教えてほしいんですよね。ですから、そこのとこね、そこはもうすごく大事なことですよ。ものすごく大事なことです。今は本当に効率効率って言って、本当の意味での効率っていうのが失われていますよね。少なくとも学問をするっていう段階において、ものすごくそれが失われていると思います。やはり地道な努力っていうこと、地道な努力っていうのは何においても大事なことは、まず受け入れた上で毎日努力するってことですね。で、こういう、副文法っていうのを挑んでみられたらいいんじゃないかなと。心から思います。これは本当に最強の勉強法だと私は断言できます。ありがとうございました。